こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第147回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
説得力が高まる話し方のマトリックス。
おお、説得力、
はい、
はい、
ということで今日はマトリックスというね、うん、言葉も出てきましたけども、うん、
はい、
これはちょっとおいおいね、
はい、
お話ししていきたいと思うんですけれども、
うん、
ここのところちょっとねビジネス寄りの話し方であるとか、はい、もう信頼感のある話し方、
うん、
まあ、今日のねテーマもありますけど説得力ということで、
はい
はい、何回か話をしてきておりますけれども、うん、
はい、
今日はそれの発展形ということで、
うん、
はい、より詳しい、ね、その使い方について話していきたいなと思います。
はい、はい、
あのネイロ塾の音声講座でも、
はい、
早口について、ね、あの話したことあると思うんですね。
ありますね、
はい
はい、
その時には、
はい、
まあ、早口を直すという方向で、まあ、ゆっくり話すためのコツみたいな形でお話ししたと思うんですけれども、
はい、
今日は、
はい、
ゆっくり、
うん、
または早い、
うん
うん、あのどちらにもこうメリットがあってその使い分けができるかどうかというのが大事であるという視点でちょっとお話ししたいなと思います、
はい、うん、あの確かに相談が多いのは、
はい、
早口が直せないんです、
うん、
という方が多いですね。
そうでしたよね、
はい
はい、
まあ、話し方が遅くて悩んでますというのは、もうそのスピードではなく、
はい、
もう話すのが苦手ですという表現になってくるんでしょうね。
うん、なので、まあ、遅いからっていう悩みにはならないってことですよね。
はい、はい、でまたこう不思議なことに、うん、他人から指摘をされるのも、
はい、
お前ちょっと早口だからもう少し落ち着いて話せよ、うんうん、ということは言われやすい、
はい、
でもうちょっとテキパキ喋ってくれないみたいなのってあまり、まあ、指摘もしづらいんでしょうけれども、
う
ん、
まあそうですね、
あまりこう言われない、
指摘ということ考えると確かに、
はい、
そうなるかもしれないですね、
まあ、だからこそその以前のレッスンで、ね、早口を直すというレッスンをしましたが、はい、そのじゃあゆっくり話せばいつも誰に対しても通用するのか、
うん、と言われると、
はい、
そうではないということですよね。
ですね、
はい、
はい、
うん、必ずしも、ね、あのゆっくりだけがいいわけではなくて、
うん、
少し、まあ、早口早めのトーンで話した方がいい場面も実はあると、
はい
はい、
音楽だってそうですもんね。
そうですね、その緩急が
大事
だということですので、はい、で今日はですね、
はい、
マトリックスというふうにお話ししたので、
はい、
実は指標がもう一つあります、う
ん、はい
はい、話すスピードが速い、
はい、
ゆっくり、
うん、
それと声のトーン、うん、
声のトーン、
まあ、分かりやすく言うと、
はい、
高い低い、
うん、
うん、っていう、まあ、高い低いだけだと、
はい、
ちょっと語りきれないんですけれども、
そこですね、
は
い、あの話し方とか声に関して、
はい、
トーンっていう言葉は、
うん、
ちょっとこう情報量が多いんですよね。
そうですね、
はい、だからこれ、まあ、メールレッスンの方でも、
はい、
ちょっと詳しくその辺は説明をしようかなと思っているんですが、純粋に音の高さ、
はい、
低さという、これはこの音声などではピッチという言葉が使われますが、うん、その高さの違いだけではないこうニュアンスが含まれると、
ね、はい、なので声のトーンという言い方をちょっとしてますけども、
はい、
はい、まあ、その声のトーン、まあ、高い低いというのと、うん、はい、話すスピードが速い ゆっくり、
うん、
これをまあ縦軸と横軸で、まあ、4つの組み合わせがあるようなイメージで聞いてもらえるといいかなと思います。
はい、
はい、ということでですね、
はい、
頭の中で整理したでいただけたでしょうかね。
そうですよね、
はい、話すスピードが速いゆっくり、
速いかゆっくりか、
はい、
はい、
で声のトーンが高いか低いか、
はい、
ということなんですけど、まあ、この4つの組み合わせで話していくと、はい、大体声の使い分けというのが、
はい、
まあ、しやすくなるかなと。
そうですね、
はい、
はい、だいぶこうメリハリがつきますよね。
そうですね、今メリハリっていうのが出ましたけど、はいはい、今日はそれも一つのポイントかなと思います、
うん、はい
はい、ではまず、
はい、
マトリックス順番にいきたいんですけれども、
はいはい、
一番初め、声の話すスピードが速くて、
速くて
声の音も高めである。
高い、
はい、
はい、
これですね、
はい、
これ、今までの流れで言うと、
うん、
ね、ゆっくり話して落ち着いたトーンで、
はい、
これが比較的こう相手に伝わりやすいという、
うん、
ね、そういう話が多かったと思うんですけど、
はい、
今日は一応そのメリットについて基本的にお話ししていきたいので、
はい、
はい、話すスピードが速い、声の音も高い、
はい、はい、これともすると、
はい、
そのね、以前にこうゆったりと落ち着いて、うん、とお伝えしていた正反対の話し方
ですよね。
ですね、
はい、
はい、でもこの話し方にもメリットがあるわけですよね、
うん、はい、まずどういう印象を受けるんですかね、
はい、
まずこう、まあ、早口っていうとちょっとあれなんですけど、速い、
速い
スピードと、
はい、高いトーン、そしてこうトーンがこう高いっていうのは、
うん、
こう明るくてこう張りがあるという感じに捉える。
はい、
うん、そうするとまずこう元気がいい、
はい、
エネルギッシュ、
うん、
自信がある、
お、
まあ、そんな感じの印象ですよね。
そうですね、あとどちらかというと大勢に対して話すとか、
はい、そうですね、ね、
そういう時に使えるのかなっていう気もするんですけど、
は
い、
あの以前にちょっとと触れたことがだいぶ初期のレッスンだったかなと思うんですが、はい、あのカリスマの高音っていう言葉があります、はい、
カリスマの高音、
はい、
はい、
あの話す相手がこう複数いるとして、その人数がまあ数名、
うん、
まあ、あるいは多くても数十名くらいであれば、低めにこうドスを聞かせる感じで、
はい、
で、例えばしっかりやってくれっていう感じに言っても、うん、ある程度動く人が動いてくれると。ところが話しかける相手がもう何千人何万人みたいな規模の、
はい、
まあ、そういう、こう組織会社とか、うん、あるいはそうですね、ソフトバンクの孫さんがユーザーに向けて話しているような、
はい、
時だったらもう何十万人に向かって何百万人なのかな、うん、話すっていう、そういう場合って低音では伝わらないと。
そうですね、なんかそういうイメージはありますね。
ですよね、
はい、
これはもう張りのある高めの声でピーンと伝えてこそ、
うん、
こう大勢といっても本当の大勢、うん、もう対一般大衆みんなっていう感じですね、になったら高めのトーンが必要だと。
はあ、そういうことですね。
これがまさにここに当てはまる。
はい。
本当にこう、うん、大きな集団を前にして、スピーチをするような場合は、この早くて高い、
うん、
というこの話し方が必要になってくる。
はい。
ということですね。
ですね。では次のマトリックスマス目なんですけど、
はい、
話すスピードは引き続き速い、
速い、
そしてトーンが低いというとこなんですが、
はい、
速くて、トーンは落ち着いていると
うーん
いうことなんですけど、これはどういう印象があるんでしょうか。
はい、これ面白いですよね、
はい、
低めのトーンというと、
うん、
なんとなくゆっくり落ち着いてるのではないのかなっていう気が、ちょっとこの今の言葉の説明で聞くとするかもしれないんですが、
はい、
でもスピード自体は割と速いという、
うん、
これは
落ち着いていて、
はい、
パーッと話すと。
そうですね、
はい、
これはこの話し手が自信を持って、
うん、
まあ、さっきも自信っていうのはありましたけど、はい、自信を持って自分の話してる内容とか知識に確信を持って、
うん、
でこう語っている場合、
はい、
これは必ずしも相手が受け取ってくれなくてもいいっていう、うん、そのくらいのつもりで、つまりは自分で価値を確信している、
うん、
だから受け取るかどうかはそれはあなたの勝手で、
はい、
でも私は十分理解し、詳しく知っていることをこう語ってますよと、
バーッと話す感じなんですね、
はい
はい、
だからこう無理に説得しようと思ってトーンが高くなる必要はないし、うん、かといって知識が豊富だからどんどんどんどん出てくる、
うん、
この感じがまさに早くて でもそんなに頑張ってない感じ、
うん、
はい、まあ、
この知識の多さとか、
うん、
まあ、こう自信を持って話しているっていうことでこう有能な感じであるとか、
そうですね、
まあ、賢いっていうような、はい、まあ、そういった印象もあるんですかね。
ありますね、
うん、よくあの、はい、日本の昔の日本映画とか、
はい、
結構ドニョニョニョニョニョ結構多いですよね。
はい、ありますね。
ちょっと日本人が来ても何を話しているかが聞き取りづらいぐらいの早口で、あれ決してトーンが高くないですよね、はい、
ですね。あの黒沢映画みたいな、
ね、
あの辺の時代って本当に何喋ってるか、
はい、
でこれは別に悪口ではないんですけど、
うん、
そういう話し方だったんです
ね。だ独特のこう雰囲気が出ますよね、う
ん、ありますね、
うん、あれが早くて声が低いというところですね、はい、
うん、
では続いて、
はい、
話すスピードがゆっくり、
ゆっくり、
そしてトーンが高いという、
はい、
ね、これもゆっくりで高い、
はい
はい、
一体どういう状態なのかなって、
ね、そうですね、
ちょっと不思議になりますが、
はい、
これはちょっとやってみると、
うん、
そうなのよ、わかるでしょう、ほらいいわよねあれ、
はいはいはい、
こんな
そういう、はい、
はい、
確かにゆっくりでトーンが高いと、
はい、
非常にこうおおらかな感じがね、うん、しますよね。
ですね、おおらかですね、うん、でこう屈託がないっていう、
はい、
そういう感じの、うん、雰囲気が
ありますね、
はい、
はい、
トーン高くてもだから相手を説得しにかかってはいないんですよね。
そうですね、
だから最初の早くて高い方は、うん、
はい、
ともするとバンバンバンバン喋って相手を説得している、
うん、
さっきのカリスマの高音なんていうのも、
うん、
ね、今度の新製品はこれこれで、でこれこれでこういう時代になっていくんですっていうのをトーンを高くして、はい、でもう大衆みんなを説得している感じがありますが、
はい、
そうなんですよね、いやあれ私大好きで、
うん、
これは相手を説得なんかまるでしてない。
そうですね、その場をこう楽しくするために相手と、ね、同じ時間を共有しているような、う
ん、はい、
そういうイメージですよね。
ですね、
はい、
だから逆にこうビジネスで、
うん、
セールスでやってきた人がこの話し方をしていてもちょっと面食らうかもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、
確かに。それが、スピードがゆっくりで
ゆっくり
トーンが高いというところ ですね、はい、では最後の、話すスピードがゆっくりで、
ゆっくりで
トーンが低いと、
はい、
これは
もう完全に、
まあ、イメージしやすいですよね、
うん、落ち着きですよね、
はい、うん、
はい、
ゆっくりでトーンが低いと、 はい、これはもう安心感リラックス、ね、そんな感じですよね。
ですね。だこれこういう話し方を、ね、じっくりとしてもらえたら話してる方も安心するし、あ、この人に任せたら大丈夫だなという信頼もするし、
はい、
あとはこう何かのテーマについてじっくり理解をする、
はい、
そういう、こう必要がある場面では大変有効ですね、
そうですね、はい、
あとはそうですね、こう自分の本心を気持ちを伝える時には早口でまくし立てるよりは相手とこうじっくりとこう腰を据えてゆっくり語るという、こういうのがまさにここ、
ここですね、
ですね、はい、
ということで4つ今、ね、マトリックスを見てきましたけれども、
はい、
まあ、声のトーンと話すスピードですね、うん、
はい
はい、話すスピードと声のトーンで両方とも高くて速い、
うん、
そして、話すスピードが速いけどトーンが低い、
はい
はい、逆に話すスピードがゆっくりだけど声がトーンが高い、
はい、
で最後は話すスピードもゆっくりでトーンも低いと、
うん、
まあ、この4つ、
はい、
まあ、大体のこう印象をね今お話ししてきましたけれども、う
ん、はい、
ですのでこう今簡単にこういう場面ですねっていうようなお話もあった通り、
はい、
どれがあの万能とかそういうことではないんですよね、うん、
ですね、使い分けが必要、は
い、使い分け、
はい、
なので、今日は4つの使い分けをもう少しここから掘り下げていきたいなと思うんですけれども、うん、
はい、
この、ま、声のトーン、それから話すスピード、
はい、
うん、ま、あの冒頭に出ましたけど、
はい、
一般的には、
うん、
ま、一般的というか今までの、ね、流れで言うとゆっくりの方が相手を説得できるというような話もありましたが、
うん、
はい、私の話すスピードが速いと声が高いっていうので、
はい、
ジャパネット高田を思い出したんですけど、うん、
はい、
あれはまさしくここに位置しますよね。
そうですね、最初の、うん、はい、早くて高い
高い
方ですね。
で、あれが成功してこうみんながねあれを買ってしまう、うん、
はい、
説得されてる状態だと思うんですけど、
はい、説得力が高い
ですよね。
ですね、
となってくると必ずしも、
はい、
ゆっくりが説得力とリンクしてるわけではない気がするんですよね。
はい、
はい、どうね、あの、例えばジャパネット高田がですよ、う
ん、はい、
ゆっくり話しているのってあんまり想像できない
ですよね、はい、
ですよね。で売れるのかなって
気がしちゃうし、はいはい、ゆっくり喋ったらより売れるかといえば、はい、多分違うんでしょうね。
ね、
多分
違いますよね、
はい、
そうなってくると、
うん、
何かそこにこうポイントになるものがあるのかなと思うんですけど、
はい、
どうなんでしょうかね、そこはい、ね、早い、うん、早いと、
はい、
説得力を増す場面もある。
うん、
うん、もう遅い方が説得力増す場面も
ある
気がすると、
はい、うん、これはですね、
はい、
この間、
はい、
動画を撮りまして。
お、動画ですね、 YouTube ですか。
はい、そうですね、 YouTube に、はい、あの登録をして、
はい、
でその発声話し方のうん、レッスン受けている皆さんに、見ていただいたり、
はい、
あとは紅茶の入れ方とか、
あ、
いい、ね、そういうのを紅茶の店としてい
い、ね、
うん、
はい
はい、動画を撮ったり、でその編集をしながらちょっと気づいたことがありまして、うん、
はいはい、
でこれがまさに今の話と関わってくるんですよね。例えば紅茶の入れ方を動画にして、
はい、
で紅茶を入れたことがないよという方に説明をすると、
うん、
となるとその見る動画を見る方は今日見る内容を知らない、
はい、
紅茶の入れ方について知りたい、詳しくはない、
うん、
そういう状態、
初めて聞くわけですね、
はい
はい、
あまりその情報を持っていない状態で、うんうん、で相手この見る方はそういう方だなというのをこう想像しながら動画をこう編集をしていたんですね、
は
い、でちょっとこの文字を入れたりしてこんなどんな感じになったかなとこう再生をしてみると、うん
はい、
どうもこう間が良くない、
間が良くない、
はい、
間がありすぎる、
そういうことなんです。
あ、はいはい、
自分が初めてこうやってきた、
うん、
動画を再生してで、この紅茶の入れ方を知りたいんだと、でもこの動画が自分に合ってるかどうか、
うん、
自分が探している情報がをこう提供してくれるのかどうかが分からない状態で再生するわけですよね、うん、
そうですね、
その自分になったつもりで見ると、
はい、
なんかねこう遅いんですね、
まどろっこしいんですね。
そうなんです、まどろっこしいんです。早く行って本当に自分が必要としている情報なのかどうか、
はい、
そうじゃないければそうじゃないという判断も早くしたいし、
はい、
そしたら5分10分の動画をじっくり落ち着いて見ていたいわけではない。
確かにその、まあ、紅茶であれば紅茶の入れ方を、
はい、
どちらかというと早く知りたい。
そうなんです、そうなんです、
ね、
はい、
そうですね、
だからこれそうですね、ポットからやかんからポットにお湯を注ぐ、
はい、
で、注ぎながらじっくりとジャブジャブジャブジャブって注ぎながら、紅茶最近ジャブジャブジャブジャブ人気がありまして ね、でジャブジャブジャブジャブで、あ、もうちょっと入れましょうかね、ジャブジャブなんていうのを、
うんうんうん、
こう見ていたくないだろうなという気が
感じたわけです、
ね、そうなんです、
はい、
で自分は動画を撮った側なので、
うん、
すごくひいき目で見るわけですよ、
はい、
そうすると、はい、そういうおしゃべりも楽しいじゃないか、
うん、
そういうのがあったらリラックスするじゃないかって思って見るけれども、一点その紅茶の入れ方を知りたくて、でいくつも動画の候補っていうのは出るはずなんですよね、
はい、
その中から吟味している人にとってはここは単にまどろっこしいともするとイライラするしかねない要素だよな、うん、これはと、
お
でそうなるとちゃっちゃと削るんですよね。
そこはこうカット編集が始まるわけですね、
はい、そうなんです、そうなんです、
はい、
でね、私動画の編集なんて得意じゃないんですけど、
はい、
一生懸命ここからここは、はい、削除で詰めて、うん、でまたここからこれはいらない詰めて、で喋っていて間が空いたところ、
はい、
いらないって詰めていって、でこれ普通の友達との会話だったら、こんな忙しく喋るやつ嫌だなってっていうくらいに
編集しちゃう、
編集して再生したらいいんですよね、
はいはい、もうテンポ感がいいんですね。
あ、こうこれでいいんだよな、
うん、
ちょっと無茶やったかもしれないけど、うん、と思って、で他の動画を見てみたんです、
はい、
この自分で撮った動画じゃなく他の人たちがよく見られてるような、
はい、
そしたらみんなそうなんです。
お
早い
テンポ感がいいんですね、
はい、
変な間もジャブ、ジャブジャブもないんですね。
そうです、間がカットされてるんです、
は
い、でそれはもう、ね、見ていると明らかに分かる、
はい、
こうバーッと早口でもともと喋っている人も、
うん、
ちょっとこう息を吸ったりとか、
はい、
っていうところをちょちょちょちょとカットしてるんですね。
お
で、ああそういうことか、
うん、
この動画を見る人って必ずしも仲良しの人じゃないんですよね。
そうですね、
はい、
その知識を知りたいだけで、
はい、
見てるわけです
からね。見てるだけです、
うん、
だからこのあまりその情報に詳しくなかったり、その人とそんなに距離が近くなかったり、
うん、
でとりあえず情報が欲しい、
はい、
という場合は、うん、むしろポンポンポンポン早い方がありがたい。
わかりますね。 結構 YouTube ってそういう、ね、目的で見る人多いと思うんですけど、
その情報、
情報、
はい、
うん、確かにそれはありますね。私もそういうふうに見てますね、うん、
はい、
だからあの例えば新しいソフトの使い方とか、
はい
はい、あの何かソフトがこうバージョンアップして、
うん、
どんな機能なんだろうみたいなの必ずこう上げてる人がいるので、
は
い、よく見るんですけど、
はい、
確かに見る人は、
はい、
あとこう毎回見てしまう、 こうチャンネルっていうのは、
はい、
非常にそれがテンポ感がいいんですよ。余計なことは一切ない、はい、でさらにそれをちょっと 1.5 倍速ぐらいで見たりするんですけど、はい、
それがあるんですよね。
そうなので、
はい、
やっぱ中には、
うん、
いやこのソフトね今日バージョンアップしてみたんですよ、これがですね、
はい、
非常に、はいはいはい、早送り早送りってやる
もうね2倍速でいいやっていう、
そうそう、あの新しい機能を知りたいっていうね、
はい、
だけだったりするので、
ね、
それはあります、
はい、
うん、
ということなんですよね、うん、この最初の早口で高め、
はい、
まあ、今のはスピードがアップすれば低めであってもまあまあ、あ、はい、同じことだと思うんですけれども、
そうですね、うん、
初めて聞く話、
お、初めて聞く話、
はい、に関しては、うん、早口がいい、
お、
まあ、聞くというのは、ね、聞き手側からの、うん、あの話ですけれども、喋る側として相手に初めて話す話、初対面の相手にまず話しかける時の話し方、
はい、うん、
これはスピードがアップ、
そうですね、
トーンもアップと、
お、
これがいいですね。これね、
あのちょっと勘違いしてしまうのは、早口でまくし立てるみたいな、そのトップスピードかって言われると、
はい、
そこまであ
のではない、
行くとね、行き過ぎてしまうんで、
うん、
逆にこうゆっくりすぎてイライラさせないっていう、はい、視点の方がいいかなと、
そうですね、
思うんですよね、
はい、
確かに初めて相手に話す、新しい情報を相手に提供する場面で、
はい、
今日はですね、天気がいいですよね
天気から来ました
か、こういう話しちゃおうかなって、それだと、
はいはい、
ちょっとイライラを与えてしまって、逆に相手に考えさせる余裕を与えてしまうというか、マイナスの意味で、
そうですよね、
うん、
もういいかなみたいな、
そうそうそう、なのである程度テンポよく話すという意味で早い、はい、っていう感じですよね、はい、
ですよね、
うん、
だから、ね、こう検索でその紅茶の動画にたどり着いた方が再生を始めた場合は、はい、うん、とにかくこの動画で何やるのっていうのが一発で分かる、うん、一発っていうのはもう最初の数秒 で、 です、ね、
はい、
まあね、皆さんこんにちはっていうくらいの挨拶はしたとしても、今日は、2020年秋摘みのダージリンを美味しく入れる方法を説明します、うん、このくらいにちょっと早めにパッ と、 はい、はい、とやると、
場面もパッと切り替わってね、
そうですね、
はい、
でこう入った後は多少スピードを落としてもいいんですけれども、
はいはい、
最初はちょっとこのジャパネット高田のように
ですね、うん、
パパパパ、これ何の話っていうのをしっかり伝えてしまう方がいいでしょうね、
はい、そうですね、動画にすると確かにそれは痛感しますね、
うん、
うん、結構ね YouTube 見てて、
はい、
それを無意識のうちに意識してしまうっていうのは結構みんなあるんじゃないかな、
そうですよね、
うん、それで、あ、次これじゃないなっていうのを判断基準がなんかまどろっこしいみたいなのが、
うん、
もしかしたらあるかなとは思いますね、
ですね、うん、はい、だから逆にこう、
はい、
もう相手がしっかりこう受け取ってくれている、
はい、
この何か主張だったら相手がもう賛成賛同してくれているような関係、
うん、
間柄であればゆっくりでいい、
お、そうですね、今自然に切り替わりましたけど、
はい、
ゆっくりがいいという、ね、
はい、
話に、ちょっと入りますけど、
うん、
ゆっくりがいい場面っていうのは、
はい、
こ こう初めて聞いたりとか、
はい、
初対面ではなくて、
うん、
ある程度相手のことを知っている、
はい、
こうまあ、情報の共有ができていたりとか、うん、信頼関係があるとか、
はい、
そういう時にはゆっくりの方がいいと、
そうです
ね、いうことですかね、
はい、こう今の紅茶の話で言えば、はい、もう紅茶が好きな人しか集まらないような場であれば、
はい、
あるいはもう目の前に紅茶好きでもうお互い認めているような人がいるのであれば、去年の秋摘みもう飲みました、
はい、
なんていう感じに入っても、
うんうんうん、
いやー私ねまだ飲んでないんですよね、今日なんか出してくれるらしいじゃないですか、
はい、
なんていう話し方で、
うん、
とってもこう満足度が高い、
そうです、
ね、嬉しい時間になる、はい、
その話す時間にこう価値がある場合、
はい、
そういう話し方の方がいいですよね、
うん、いいですね、
うん、
ここが使い分けというところですよね、
はい、そうですね、私もあの動画に限らず、
はい、
あのラジオとか、
うん、
あとはネットのその音声配信、
はい、
ポッドキャストって言われるものとか、
うん、
結構聞くんですけど、
はい、
もちろんその番組によって早いトーンだ、うん、あの早い話し方だったり、
うん、
遅かったり結構いろいろあるんですよ、
はい、
うん、でも確かにどういう判断基準でそれをこう心地よく感じるかというと、
うん、
その知識を情報として得た
い
場合、
は
い、
うん、
これはある程度早く整ったリズムで話してもらった方がいいんですよね、
はい、ですね、
はい、ただこう話自体を楽しむ、その人の話す雰囲気が好きで、
はい、
ラジオ的な感じでちょっと聞き流しながらながら聞きをするような感じの時は、
はい、
もう全然ゆっくりでのトーンの方がなんか楽しめるっていうのはあって、なんかどういう相手を、ね、想定して配信しているのかっていうのは、
はい、
すごく意識した方がいいなとは思いました。
ですよね、情報収集なのか、
はい、
時間を楽しんでいるのか、
うん、
全然違いますね。
そうなんですよ、だから情報収集したい番組で、
うん、
その番組自体もこの情報を配信するという、
はい、
雰囲気がある番組なんですけど、いざ聞いてみると、
はい、
ものすごいゆっくりな2人が
、はい、2人が
なんだろうな、30分話してて凝縮したら5分みたいな、
はい、
あるんですよね。そうするとやっぱ次聞くのはちょっと
あ
なんか時間の無駄っていう感覚になっちゃうん
です、うんうん、ですよね、
うん、
だそうなったらもうその凝縮した分を、
はい、
文章か何かでポンとくれた方が助かりますもんね。
そうなんですよね、だそれも、ね、同じメディアであっても伝える内容であったりとか、
はい、
相手の属性によっても変えていかなければいけないということなので、
はい、
まあ、そういう意味でも話す速度、トーンっていうのはものすごく意識した方がいいかなとは思います。
いいです ね、
ね、
はい、
必ずしも、ね、どちらがいいということではなく
て、
まあ、もちろん今みたいな使い分け、
はい、
あとさっき先生ちょっと出ましたけど、
はい、
最初はつかみは早めに話すけど、
はい、うん、
その後はゆっくりでいいということもあると、
はい、
やっぱりこうメリハリなんですかね。
メリハリですよね、
うん、
はい、の初対面の人と、はい、初対面じゃなくてもいいんです、はい、知っている人にその日初めて会ったというような時に、
うん、
最初の挨拶はちょっと早めで、しかもトーン高めに自然になると思うんですよね、うん
うん、なりますね、
はい、こう おはようございますってなこう行きますよね、
うんうん、
あるいは私何々って斉藤と申します、よろしくお願いしますっていう感じに、それを、まあ、相手がこう来た時にパッと、はい、私、斉藤 と申しまして、
あ、知ってます知ってます
で, で、ね、って来られたのでは、
ね、なっちゃいますよね。
この人とだいぶ時間かかりそうだなっていう、うん、ちょっと忙しいんですけどもういいですかってなりかねない、
は
い、うん、ここはもうメリハリで最初はトーン高めでいくけれども、うん、ただそのまま最後までいけばいいかというと、これはもうちょっとこう押しが強すぎてこうじっくり話し込む感じにならないと。
そうですね。
これさっきのマトリックスの最後、
はい、
ゆっくりで落ち着きがあるという、
はい、
その、スピードもトーンも低めだよという方、
うん、
あれはこう関係を深めてじっくり話し合いたい時に最適な、
うん、
の話し方ですから、そこに持っていった方がいいんですよね、このじっくり話したい場合、
う
ん
う
ん、
そうですね。ただまずはいきなりそこじゃないっていう、
そういうことです
ね、ことなんですね、
はい、うん、だそのメリハリは、
はい、
意識的につけた方がいい。
そうか、
はい、
そうするとその本来4つのマトリックスがそれぞれメリットがあるわけですよね、
はい、
そのメリットがすごく生きてくるということ
ですよね、はい、このメリハリを今最初はこう早めの早口で、
はい、
で、その後こうゆったりに入るとって言いましたけども、うん、あの音楽の両方取り上げたのかな、音の3要素と音楽の3要素って、はいはい、
うん、
でそれと同じように音楽をイメージして、
はい、
メリハリのつけ方を意識すると、うん、とっても役に立つの で,
そうです、ね、
これ、はい、速さは一つですね、
うん、
それから声の大きさ、
大きさ、
はい、大きさもメリハリをつけるのに、
うん、
役に立ちます。
確かにそうですね、うん、
以前に第何回だかちょっと忘れてしまったんですけど、はい、音声レッスンの中で実験をしたことがあったんですよね、
はいはいはい、
で非常にメリハリを大きくつけた話し方をした、
はい、
そうしたらその後反響がすごかったっていうレッスン、もうそのレッスン聞いていてうわーっと引き込まれましたっていうふうにこうくれたメールが、
うん、
はい、結構ボンボンと来まして、ね、
はい、
あ、これやっぱりメリハリここまでパワフルなんだなと。
ですよね、
はい
はい、このメリハリって自分が思ってる以上に、
はい、
こう難しさがあるというか、大げさにやった方がいいですよね、
はい、そうです ね,
ね、
はい、あ、思っているほどメリハリがな い, な い, そ, うなんです
そうなんですよね、
はい、
うん、
歌で、うん、
はい、
皆さんも歌を使って発声のトレーニングしてるかと思うんですが、
はい、
歌でこう声を抑えるという、その声の大小の差をつけるという、
うん、
という時にその小の方が難しい、
はい、
うん、相当意識しないとなんとなく同じくらいの声量のままいってしまう
に聞こえちゃうんですよね。
はい、これはピアノなんかでもそうですか。
そうなんですよ。だからものすごく、
はい、
自分では差をつけてるつもりなのに、
うん、
このほっぽ伝わんないというか、
はい、
もうこれ極端すぎておかしいでしょっていうぐらいつけて、
はい、
あ、そういう風に弾いてるんですねっていう感じになる、
ね、
もうよくありますよね、
はい、
うん、
だから自分にとってはもう違和感があるくらいにやって、
はい、
ようやく少し伝わったくらいの、
うん、そう、
分かってくれたっていう
ね、
はい、
それはありますね。
だそのくらいに、思って思いっきりやってみるとい いですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、最近はこのねオンラインの会議とか増えてると思うんですよね、
はい、
いろんなものがまあオンラインで、はい、完結してしまうという場面が結構あると思うので、
はい、
まあ、そこでも 普段以上にそれを意識した方が、
はい、
このメリハリが、ね、なかなかつきづらいと思うんで、
うん、そうですね、
ね、はい、だと特にね、
はい、やっぱり相手の顔も画面の中に小さく見えるし、うん、はい、こうちょっとした息遣いみたいなものは伝わらないので、もう思いっきり声、あとは画面映っているのであれば表情、
うん、そうですね、
オーバーなくらいに笑ったりした方が、
はい、ちょっと引き込めるという、
はい、
これはまあ、ちょっと、
はい、
違うかもしれないですが、
はい、
オンラインの会議とかで、はい、まあ、2人とかでなくて複数人の場合、
はい、
まあ、今こうやって話のトーンをメリハリつけて引き込むっていうなんですけど、うん、
はい、
うん、なんか基本的に、
はい、
一番最初に可能であれば発言する、
はい、お、順序、
これが順序、順序、
はい、
これがシンプルに、
うん、
その場の、
はい、
まあ、主導権というんですかね、
はい
はい、印象に残すには、
うん、
有効だなとは思います。
あ、
結構複数のオンライン会議だと、まあ、話さないで終わってしまう、
はいはい、
人もいると思うんですよ。
あります、ね、
うん、
はい、
まあ、もちろん人数によったりとかその組織によって違うと思うんですけど、
はい、
オンライン会議で、まあ、ここ1年ぐらい通して思ったのは、
うん、はい、
発言すること自体が、
はい、
そして一番最初に発言することが、
うん、
かなりその場の空気を自分に持っていけるポイントかなとは思いますね。
はい、うん、それはありますよね、
うん、
の画面の中に複数の人が映ってる場合、
はい、
でまず喋り出した人、
はい、
で当然声も聞こえるし、
うん、
こう動いている人にパッと全員の注目が行くわけですよね。
行きますね。
でその人がこう喋っているのがこうベースになって、
そうそうそう、
場が進んでいく、
ね、はい、ありますよね。
はい、あります、あります。うん、そうするとその後に他の人が当然喋るんだけれども、
はい、
なんか最初にこう喋って動いていた人に何かを伝えたりしているように感じられてくるんですよね。
そうなんですよ、ね、
わかります、わかります。
オンラインだと特にそういう、
はい、
なかなかこう、ね、話すタイミングっていうのが、
はい、
取りづらかったりすると、話すこと自体がこうストレスになったりしますよね、うん、
はい、
実際の場だったらポロッとポロッと相槌打ったりとかできる
の
に、
うん、
オンラインだとなかなかそれも難しかったりして、
はい、
もうそこの場なんとかこう主導権を取りたいのであれば、
うん、
もう勇気を持ってまず話してしまうっていうのが
最初に
実は一番効くのかなと思ったりします、
はい、うん、いや、うん、それって意外に重要で、
うん、
こう効く効果があるところですよね。
そうですね、
はい、主催者のように
はい、
全員が錯覚していくんでしょうね。
そう、そうなんですよ。でその人が話していることにも何も違和感を感じないので、
うん、
もうその後自由になんか話せるようになるというか、
はい
はい、
でその人がもう場を作ったという感じ
に、
うん、なりますね。
なので重要な、ここはちょっとこの意見を通したいという、
うん、
場面があるのであれば、
はい、
なんか振られて実はって、うん、話すのを待つんではなくて、
はい、
ね、可能であればなるべく早めに発言するというのはいいかなと思います、
はいはい、とね、先月の先月でしたっけ、はい、ピークエンドの法則、
ピークエンド、はい、ね、
あれはエンドが出てきて、つまりは最後のっていうことですけども、うんうん、最初にある程度こう場が決まってしまうという、
はい、
言ってみればもう正反対になるような、うん、ことですが、それも大変重要ですよね。
そうですね。
でさらに最後のエンドで、
うん、
その場を締めたりしたら、はい、もうその人の回になります。
なっちゃいますよね、
はい、
その冒頭の入り方とか、
はい、
どういう場なのかっていうのをこう見極めて、
うん、
先ほどのマトリックス、
はい、
早いトーンで、
うん、
早いトーン
出だし、
早、そう、早く 速いスピードで高いトーンでバーッと言って、はい、
うん、
でそしてちょっと次に喋るときにトーンを落としたりとか、
はい、
ね、そうするともう本当にその人の会議という形になるかなと思うので、
はいはい、
ぜひこの使い分けですよね、
使い分けですね、
うん、
もう今日は何回、ね、使い分けという言葉が、はい、メリハリという言葉が出てきたかというくらい、うん、この説得力を高めるには大変大事な要素ですね、
はい、そうですね、
はい、
テーマに一番初めにテーマでお話しした、はい、説得力が高まる、
はい、
話し方のマトリックスということですのでね、うん、ぜひこの4つのマトリックスとそれぞれのメリット、
はいはい、
効果をちょっと意識しながら使い分けをしていただければなと思います、
うん、はい、
はい、ということで今日は説得力が高まる話し方のマトリックスということでお届けしました、はい、ぜひ使い分けしていきましょう、
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。